タックポッドキャスト始まります。2018年9月7日タックポッドキャスト2第8回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタック肉部長の北尾さんと一緒にお届けします。はい、9月も第2週になりました。まあ、そう言いながらもね、暑い日も続くし台風はどんどん来るしですね、最近は雨ばっかりですよね。先日東京にですね、まあエンディングでも詳しく話しますが、ワンボタンとアップルクリップさんのイベントにお邪魔した時ももう雨降るわ降るわですね、大変でした。でも東京のタクシーって1メーター410円なんで、ホテルとですね、会場との間が、まあ、1キロぐらい、1キロも離れてないか、 Google マップで見ると900メーターぐらい離れてたんですけど、それね、たまたまお客さん送ってきたタクシー帰りに乗せてもらって、はい、雨濡れずに助かりました。え、何の話してましたっけ。あ、そうか、この話はまたエンディングに詳しくしましょうね。今日のオープニングで取り上げたいのは、アップルが9月の12日、来週ですね。来週の、12日ですけど、まあまあ、日本時間では13日なんですけれども、9月の12日、現地時間の午前10時にスペシャルイベントを開催するという話題をお届けしたいと思います。これも正式にですね、噂の段階ではなくて、もうメディアの皆さんには招待状も送られていますけれども、アップルは9月の12日、これはアメリカの太平洋時間で、さらにサマータイムなんですけれども、の午前10時に、スティーブ・ジョブズシアターでスペシャルイベントを開催するということです。日本時間ではですね、何時になるんですかね。多分翌日、まあ翌日も夜中の2時になるはずです。午前10時やったらですね、いつものようにですね。今までのほら、サンフランシスコとかそういうところで会場を借りてるんじゃなくても、スティーブ・ジョブズシアターですね、自社でやるんで、こういうのの秘密もなかなか漏れなくなってるんでしょうね。やっぱ大きな会場を外に、まあ、あらかじめ借りたりするということになれば、アップルが借りてるとか噂が立ってなんかやるんちゃうかやるんちゃうかっていう話ですけれども、まあそれが自社の会場であればギリギリまで情報が漏れなくて済むんで、まあ、スティーブ・ジョブズシアターを作って便利になってるんでしょうね。この8月にはファンボタのこの大江先生とかジュンさんとか皆さん行かれてたみたいですけど、まあ大体はね飛行機乗るのが怖くて行ってません。それで何が発表されるんですかね。今回はその英語の公式ページ見てもですね、金のですね、このぐるっと大きな輪になっとって、アップルスペシャルイベントということで、セフテンバー12アット10 AM って書いてますから、12日の午前10時にやりますよという話ですね。まあ、9月のね、発表ですから、9月の発表といえば毎年のことですけれども、iPhone は間違いないという話です。先週もちょろっと話しましたけどね。アップルウォッチはまあまあまあ絶対だろうと言われてますけれども、それ以外何が出るんでしょうね。いつでも WWDC みたいにそんなんもう WWDC はソフトウェアしか出えへんやろって言うとったら、一気にMacBook とか MacBook Pro のハードウェアラッシュだったこともあるし、逆に言うとね、 iPhone が絶対出ると思ってたら今度出ないっていうこともあり得るかもしれないんでですね、ちょっと期待はしてるんですけれども、一応この発表内容がですね、いつも通りだとしたら9月でやったらやっぱり iOS の12が発表されるんでしょうね。さらには MacOS のモハーベって新しいやつですね、もう出るんだろう。またウォッチ OS の5も出るんでしょうね。まあその他ね、先週も話した MacBook と Mac mini もどうなるかわからないですけどね。皆さん iPhone の買い替えはどうされてますか。まだまだキャリアで買うっていう方多いと思うんですよね。キャリアで買うと月々の料金はまあ結構高いですけれども、その代わりにまあキャリアが半額ぐらい持ってくれる割引だとかですね、ドコモウィズだとか、そのいろいろそんな制度を使うと結構安くなるということで、まあそっちの方が得なんじゃないか。まあ私のようにまず iPhone をですね、 Apple Store で買うっていう人もおるでしょうし、どっちが得なんですかね。もう本当にもう長い目で見たら Apple Store で買う方が得だと思うんですけどね。でも Apple Store で買ってドコモの SIM 入れるっていう人もいますから、そうなるとまたどうなのかなっていうところありますもんね。いやでも iPhone 毎年毎年9月によく出してくれますよね。今度のモデルの名前もいろいろ噂ありますけど、まあ噂の段階では私は言いませんけれども、どうなるんですかね。今の iPhone 8 プラ使ってますけど、まあ10は私持ってないんですが、この無接点充電、後ろにチー対応のですね、チー対応の充電器があれば端子が接触しなくてもですね、まあ言ったら置くだけで充電できるというものがありまして、それ便利なんで、それはみんななってもらいたいですね。やっぱり防水するとなると、やっぱりそういう風にしないと、防水するにはやっぱり無接点充電の方がいいなというのはありますんでね。 そういう意味では新しい iPhone はみんな無接点充電になるのかなと、あと有機 EL になるのかなっていう噂ですよね。有機 EL 綺麗ですよね。いや本当につい先日ね、東京に行ったついでに上野の東京の国立科学博物館っていうところに行って、その映像の伝送の歴史というところのね、好きなんで見てきたんですけれども、有機 EL のパネルがあって、それをねこうぐるぐるぐるぐる、回せるというか角度を変えて見れるようになってるやつだったんですけれども、有機 EL だともう視野角が広い広い、わかりますよね。iPhone 手持ってる方はわかると思いますけど、上から見よう、横から見ようが、前から見ようがもう綺麗に見えるんで、ああいうの見るとやっぱり有機 EL いいなと思いますね。薄い、綺麗。アップローチはもともとね有機 EL 採用してますけど、やっぱアップローチそういう意味では発色もいいですもんね。今度の新しいアプローチはどうやらね、画面が大きくなるというか、見やすくなると言われてますけれども、アプローチってね、このアップルが規定でやってる人とね、これ汚いんじゃないかと思うんですけど、汚いっていうのは悪い意味じゃありませんよ。なんかずるいんじゃないかと思うのは、アプリ開発者にですね、背景が黒でないとダメにしてるんですね。そしてそれ黒になってますので、周りのどこまでこれがパネルがあるのかっていうのがアプローチではなかなかわかりにくくなってるんですよね。それうまいことやってるなと思います。本当に。画面があって、4辺がありますけども、上も下も右も左もちょっと湾曲してるわけじゃないですか。そのどこまでが画面かっていうのがなかなか分かりにくくするようにするために、上で走るアプリ、これ有機 EL ですけれども、真っ黒の背景、コントラストが高いですからね、真っ黒の背景に何か白い文字だとか出すようにしているということで、画面の大きさが分からないようにしますんでね。そう言いながらも Apple Watch の4が新しく出てですね、 WatchOS 5になると、いろんなことができるようになるんでしょうね。というわけで、この番組は9月の7日に配信しますけれども、その翌週の水曜日の夜ですね、日本時間では正確には13日ですが、水曜日の夜には発表されてます。来週の番組でね、取り上げれたら、大度はいつも言ってますようにね、イベント発表の時は寝てますんで、寝て朝起きてからまとめサイトを見るという情報の収集の方法ですけれども、それでまたね、皆さんに最新の情報が届けられたらなと思います。はい、というわけでタックポッドキャスト2第8回始まります。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年8月31日6時11分にリツイートした記事です。ソフトバンク、 SNS や動画サービス使い放題のウルトラギガモンスタープラス、月額3480円から。 IT メディアからの記事です。これはですね、MVN がよくやってます SNS の通信料はノーカウントにするというサービスをソフトバンク MNO も始めるということです。記事読みます。ソフトバンクは8月29日スマートフォン向けの新料金プランウルトラギガモンスタープラスを発表しました。データ容量は月50ギガまで使える上、動画サービスや SNS の通信料はカウントせず使い放題にします。各種割引を適用すると月額は3480円ということなんですね。これはいろいろあって、家族割とかそんなんをやった最大で3480円ということで、お一人で加入すれば5480円ということなんですね。5480円ですけれども、データ通信料は一応最大50ギガまで使えるということですから、お得なんかなと思いますね。で、いわゆる基本料金というのは、いろいろと2年契約とかそういうのやりますと、通話プランが1200円と。でウェブの使用料が300円で、1500円でいけます。はい、これいろんなね、MVNO をやってますよね。 LINE 使うのはカウントしませんとかいうのをね。今回このウルトラギガモンスタープラスではですね、 YouTube、 アメバ TV、 あとはギャオとかフール、LINE、 Instagram、 Facebook など、あと順次拡大していきますということですけど、これらがカウントされないと、データ通信料としてカウントされないということなんですよね。これ例えばこれになると遅くなるかどうかはそんなん分かりませんけど、 YouTube はですよ、結構ね、いろんな人が使ってて、 YouTube に対応したのはちょっとすごいんじゃないかなと思うんですね。ソフトバンク結構やるなと思ってます。なりふり構わずというところもあるんですが、データをカウントしないと、 SNS カウントしないと、どっちかといったら MVNO が やってたサービスというイメージがあるんですけれども、この MNO であるソフトバンクが対応したということであればですよ、まあね、オープニングで話しましたように iPhone どうやって買いますかっていう時にもやっぱり皆さんの考え方は影響してくると思うんですよね。はい、そういう意味ではやっぱすごいなと思いますね、本当に。まあ、通信の秘密の話も以前からしてますけれども、まあ、中をね検閲してるようになってしまうので、ちょっとねこれは通信の秘密の観点から問題あるんじゃないかという懸念は私はずっとあるんですけれども、それでもお客さんがその、まあ、別に見てもらってもいいですよと、何やってるか、そして安くしてもらえたらいいですよということであればですね、それはそれで構わないことだと思いますんで、これはまあなかなかいいなと思いますね。この50ギガが使えるというのがですね、今まであった、なんていうプランでしたかね、多分ウルトラギガモンスターの50ギガっていうの、それにまあプラスが名前ついてるんですけども、それとまあ言ったら入れ替える形でこのサービスが始まるということのようなんですね。ですからこれ9月のこのサービスの開始は9月の6日から受け付けるんですけれども、この5日をもってですね、今までやってましたスマホ代の定額プランだとか、あとはライトプランだとか、データ定額のミニの1ギガ、2ギガ、5ギガとか、あとはギガモンスターの20ギガのやつとか、ウルトラギガモンスターの50ギガとかっていうのはもう契約といいますか受付はやめますと。そしてこのギガモンスタープラスというのを登場させることによって、前から、ね、50ギガまで使えますし、さらには SNS が無料ですんでこっちに移行してくださいということのようなんですね。料金プランの変更だけは11月までですから、まあまあなかなかね、ちょっとそこまでは待たないといけないんですけれども、こういう時代になってきたんですかね。なんかその、なんですかね、飲み放題じゃないですけどね、あるじゃないですか、カラオケボックスとか行ってもね、生ビール以外は飲み放題ですよとかっていうのとなんか似たような感じになってきたんかなと思いますね。本当にみんながやりたいこと、例えばウェブでの検索だとかそういうの以外で、まあ、垂れ流しで使うようなものに関してはもう最初からカウントしませんと。だからまあ安心して使ってくださいと。皆さんが何々しながら、要は例えばね、電車の中でですね動画を見たいとかっていう、なんとかしながらやるというものに関しては、ちょっと飲みながらいきますねすいません、はい、なんとかしながらというものに関してはもう料金を加算しませんというふうにやって、安心してやってくださいということなんでしょうかね。まあなかなかね、日本のインターネットは、まあ、LTE もそうですし、有線回線でもね、早くて安くて、まあ、つながる、ちゃんとつながるというので世界的にも品質が高いということで有名ですけれども、昔はそのダイヤルアップでやってたじゃないですか、家からねインターネットやるの。それでダイヤルアップして、ダイヤルアップ料金を電話会社が取って、プロバイダーが接続料金を取るという形だった。それがしばらくすると、まあ、テレ放題とか出てきて、通信会社はもう一定の値段でダイヤルアップは提供します。で今度はプロバイダーの方がですね、まあ、データ容量に応じて、まあ、料金を取りますと言ってたんが、もうそれが使い放題になって、今度は接続料もね使い放題になってということで、うちでもそうですけども、今は家まで光回線が来て、その光回線の借りる料金は一定であって、ISP インターネットサービスプロバイダーが提供してくれるデータ量はほぼ 無制限ですね。まあ、なんか何でしたっけ、アップを100ギガしたらもうね、料金取りますよとかっていうのありますね。これは何でしたっけ、 P2P のまああれだとか、サーバーに使う人がおるからそういう風にしてるらしいですけれども、そういうね、普通じゃない使い方以外であればもう定額、一定額の料金になりますから、それと一緒で携帯電話の LTE の回線もこのようになってきて、さらにはもうカウントしませんと、なんぼでもそのサービスやったら使ってくださいというふうになってくるんですかね。まあちょっとね、話を広がりますけれども、ソフトバンク同時にデータ容量が少ない人用にですね、ミニモンスターっていうのもやるそうです。これ4段階で、まあ、さっきの1200円の基本料金から払ってもらって、1ギガまでは1980円、1980円が高いですけどね。で2ギガまでは3980円、これも高いです。5ギガまでは5480円、この後ドーンと飛ぶんですね。50ギガまでは6480円と、まあすごいですよね。だんだんお得になるという形なんでしょう。でも1ギガで1980円で、2ギガで3980円というのはちょっと納得いかんところありますけど、まあまあしょうがないですかね。というわけで、細かく料金を定めて、その皆さんのニーズに合った料金の取り方をするという MVNO が多い中、ソフトバンク MNO としてはざっくりでですね、ドーンと、ちょっと高いかなと思うような料金設定にして、 実は中身が使い放題というのがこれからの主流になっていくのかなと思います。そしてさらにはその使い放題の中身をよく見ていくと SNS は無料ですというふうになってくる時代なんですかね。これはもしかしたらドコモも au も追従するのかなと思ってます。はい、というわけでこの MNO のサービス、いろんなもありますけれども、得であればですね、私もいつでも MNO に乗り換えたいと思いますんで、これからこの三大キャリアの動き、この新しい使い放題に期待したいと思います。2018年9月1日9時35分にリツイートした記事です。個人向けオフィス365のインストール台数制限が撤廃、5台までの同時利用が可能に、 PC ウォッチからの記事です。このニュースはですね、10月2日からオフィス365のホームとパーソナル、マイクロソフトのオフィスの、まあ言ったら使用ライセンスですね、365の、これでインストールの台数制限を撤廃するとともにですね、最大同時に5台まで、5台のマシンで利用できるようにするということが10月の2日がやりますと発表されました。これまでですね、オフィス365ホームの方では1ライセンスで最大10台、パーソナルの方では1台の PC か Mac どっちかのに1台ってことですね。それとタブレットが1台ということで、まあ合計2台というふうになってたんですけれども、10月2日以降はこのインストールの制限がもうなくなります。何もでも入れてくださいと。さらには最大5台のマシンで同時にできますということなんですね。このサブスクリプションとして個人でですね、でも5台同時にっていうのは、まあ、あるんですかね。まあ、実はちょっとこれ取り上げようと思った理由っていうのはですね、とりあえず Windows のパソコン1台買いました。コメント以降でやりたかったですね。まあまあ今週は多分まあ、ちょっと様子見でできないんですけれども、 VR を使って姫とつながって、そして同じスクリーンを見ながらやるということをやろうとした時にですね、いろいろ調べたんですけれども、結局 Windows でその専用のスクリーンを提供するマシンを買った方が早いということになったんで買ったんですね。その時に、まあ、日本橋の中古屋さんに行ってですね、出るのは安いのね、3万円弱ぐらいのやつ買ったんですけど、その中古屋さんにね行って、まあ、Windows のノートパソコンが欲しいんですという話をして、用途はって聞かれたんですね。で、用途はって聞かれて答えようと思ったら、もう先に向こうの方がオフィスとかそういうのがいりますよねって言われたんで、いいオフィスはいりませんという話をしたんですが、やっぱりこの Windows マシンではオフィスを使うっていうのがやっぱ当たり前なんだということであれば、やっぱりこのインストール台数が制限なくなるし、5台までできるっていうのはやっぱ大きなことなんじゃないかなと思って、珍しくこうやってマイクロソフトネタを今日は取り上げてみたんですね。マイクロソフトネタといえばやっぱウッドスリームのデジタル生活の木澤さんのポッドキャスト、そちらに任せておくべきような情報をですね、ちょっとやってしまって、十分負けるんですよ、十分負けるんですけれども、そのオフィスってやっぱり皆さん使ってるんでしょうね。データの入稿とかそんなんもやっぱり必要なんですかね。ついこの間もちょっとね、マックの音楽クラブの柴さん、うちの音楽部長の柴さんと、まあ、大阪の寺川町で立ち飲みに行ったんですけれども、柴さんがちょっと仕事をしますって言ってマック出して、何するのかなと思ったら、やっぱりオフィス使われて、その何か書かれてでやってるっていう、まあそれね、仕事のあれですから覗いてらっしゃらないんですけど、やっぱオフィス使われてたんで、やっぱり他の人とやり取りするにあたってはですね、外部の方とやり取りするにあたってはどうしてもオフィスなんだなっていうのが分かりました。だけどもオフィスは、マイクロソフトオフィスはもう全然使ってないというか、その使う用途がないので使ってません。まあもちろん仕事ではですね、職場が買ってくれたライセンスで使ってますけれども、自分では Google のそのシートだとかね、ドキュメントだとかで十分なんでですね、それでやってます。でもいつの間にか世の中サブスクリプションに全部移行してますよね。例えば以前はライセンスで使ってましたパラレルス、Windows を仮想で動かすという環境を作るソフトですけれども、あれもやっぱりもう今はサブスクリプションが当たり前、もちろん有名な Adobe の CG とかですね、クリエイティブクラウドなんていうのもサブスクリプションが当たり前になってますもんね。オフィスもそうなってるということなんですね。はい、まあ、ちょっと話それましたけれども、これね、6台目のデバイスでオフィスにサインインすると制限に達しましたと言われるっていう、それでまあまあその5台のうちの1台からサインアウトするという必要はあるそうですけれどもね。こういうライセンス管理とかっていうのはやっぱりちょっと難しいところありますけれども、ちょっと引っかかったりしたら怖いですもんね。皆さんはどうですか、オフィスお使いなんですかね。はい、というわけでですね、今日は珍しくマイクロソフトネタ取り上げましたけれども、オフィスの365のインストール台数制限が撤廃されて5台まで使えるというニュースです。これ 本当に、ね、待ちに待ったという方おると思いますんでね、マイクロソフトなかなかやるなと思います。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。ゆくもばもついに肉姫さんに聞いていただいたポッドキャストに昇格、ゆっくりもばっていってねさんから8月31日8時4分にツイートいただきました。
はい、ゆくもばさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
いやね、本当にね、
ありがたい限りです。
はい、ありがたい限りですけど、まあでもまあニュースもね、いろんなもん拾わなあかんけど、ね、ゆくもばさんとこもしっかりとニュースを拾われて、はい、それからほらね、あの可愛い人工音声さんが呼んでくれとるやんか、
はい、私今有機 EL に興味があってっていうのをずっと昨日追いかけてたら、うん、ちょうどゆくもばさんがそんな話をしてたでしょ。
あの一応あの今回のオープニングでも有機 EL の話してるんですけど
私でも聞きましたよおかしいな。
やっぱりでも有機 EL って移りがいいよね。
エコスペリアが有機 EL になったって。
あ、そうなんや。へえ、 iPhone 手も有機 EL だよ。
そっちはまあ別にいいですけど。
何やねんということか、了解しました。はい、まずゆくもばさんの話に戻りますけど、ゆくもばさんの聞いたでしょ、はい、先週それのそうですねでだいぶ受けたであ
れ、うん、私タイトルになってて何のことかなと思ってたんですよ
自分の発言やないかそうね、はい、まあこれからもね、うち、まあ、ニュースに興味を持って、みんなの、そのポッドキャストも、まあ、ほとんどニュース系なんで、いろんなのを聞いてね。はい、そして、その、まあ、出勤の時間は、まあ、暇やでもな。
短いんですよ。
短いもんな。わしみたいにならないからね。
はい、
うん、まあまあ、それでもね、いろんなポッドキャストを聞いて、これからも、我々の番組のクオリティを上げていきましょう。
はい。
はい。ゆくもばさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、肉姫さんも慣れてこられて、大道さんとのやりとりもスムースになりましたね。素晴らしい。ガンダルフ、猫のしっぽ、中の人、その兄さんから9月1日9時34分にツイートいただきました。
はい、ガンダルフさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
やりとりもスムーズやって
今全然読み方スムーズじゃなかったですけど。
いやいや、スムーズやったけどね今日はあのいろんなことがあってですね、急遽あの大阪の堺筋本町のデッキというコワーキングスペースで対面収録してるんですけどね、はい、全然私のね今日のあれスムーズじゃないよほんまに。家でネットつながれへんねん。
だからここでしてるんですよね。
そうちょっとトラブルがあって、
はい、
んでちゃんとつながってないという状況なんです。ほんでそんな時に限って、
はい、
あのいつも使ってるあの Wi-Fi ルーターでしょ、 NEC のやつ、あのバッテリーがいかれてしまって
嫌なことって重なるもんですよね。
嫌なこと重なるよね。
重なりますね。
でも姫は慣れてきても収録も楽しくてしょうがないでしょ。
はい、ウッキウキで帰ってきました。
よかったね
大道さんが近いんですよね、対面だとね
これごめんね、実はこれもね、いろいろスムーズじゃないんやで。本当は対面やけれども、はい、ちゃんとボイスレコーダーニコンにして撮ろうと思ってやったら、
はい、
誰かがボイスレコーダーにな、はい、SD カード入れとらへんかったよね
そんなこともありますよね。多分ね、大道さんの不幸が私のところまで降りかかってきたんですよ
しゃあないから、それで1個でやってるからこんな近くならざるをえんねんからさ、は
い、若干大道さんからお酒の匂いがするお知らせだけしとこうかなと思います
はい、ガンダルさん、これからもね慣れた姫とやっていきますんでよろしくお願いします。ガンダルさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、大好きなタッグポッドキャストが8月10日から肉姫さんが加わりボリュームアップしましたね。とりわけ AUGM 大阪でないとお目にかかれなかった肉姫さんの可愛らしい声が毎週聞けるのは嬉しい限りです。末永く続けてください。 B ひろしさんから8月31日8時58分にツイートいただきました。
はい、ひろしさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
実はですね、ネタバレですけど、
ひろしさん、やめてやめて、ネタバレやめて。
ひろしさん、次のエンディングでインタビューがあるんですよ。
はい、これに関しては私ちょっと物申すことがあるので、エンディングまで。
エンディングまで、
はい、
じゃあこれはあまりいじらずに、はい、まずここでだけはピロシさんにお礼だけね。はい、ピロシさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、肉姫福明さんから8月31日7時32分にツイートいただきました。
はい、福さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、姫の声が聞けて嬉しかったみたいよ。
私このツイートを発見できなかった。
ほんま？
こんな嬉しいのを見逃すなんて。い
や、うん、プクさん、プクさん最近おったよね。プクさん、
あ、あのプクさん、
うん、あのプクさんやね。
あ、そういうことですか。
あれ、この前の AGM 見てくれたっけ。
あ、来てくれました。
そう、来てくれた、
ね、そうだそうだそうだ、そうだ、ちょっとだけ顔出してくれました。
そうそうそう、
久しぶり、何年ぶりかなって言いながら、
うん、福さんコメントもありがとうございますね。ぜひね、またね、みんなで飲み会、ほら先週もちょっと話した肉会も来てくれたよね。鶴橋飲んだ時
来てくれました、うんうん、もうずいぶん前ですよね。
そうよ、
2年ぐらい前かな。
福さん、また番組聞いてね、ぜひ感想を寄せてください。はい、福、はい、さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、そうですね、そうですね。
これちょっとこの絵文字がちょっとね、表現芸能しにくいですね。
はい、
そうですね、絵文字てんてんてんてんてん、そうですね、また絵文字ハートマークということで、どうぞ。
ここだけ何度も聞き直して、こんな状態が続いた。アップルの新製品楽しみにしています。ブラフォード2さんから8月31日7時53分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、もうそうですね、人気やね、これ。
ちょっと新しいバージョン出さないといけないなと思いながら、嬉しすぎて、これ何回も見ちゃいました。
なんかちょっと姫の声で着信音でも作らなかったね。
そうですね、
うろ、うろ、うろ、な。何でも聞き直してくれたらしいですよ。ヤプロシネヒはね、このオープニングのちょっと話してますんでね、
はい、
まあ来週の12日、日本時間では13日の午前2時に発表されるんですけどね。
ダイドさんは寝てから朝、うん、みんなのニュースを見るんですよね。
私ね、夜中起きてられへんもん。私12時過ぎて起きてるの見たことないやろ。
まあそんな時間まで一緒にいる必要性もないですからね。ね、そうですよね。あー、でも最近夜更かしたんですよね。
あー、でもね、ランニングすることが基本やから、次の日休みでもね、だからそれがなければいいんやけど、あれが分かってるとかね、
はい、
うん、そういう時は別やけどね、
うん、
まあなかなかね。ほら、ブラさんから、このブラッフォード2さんの2は多分タックポッドキャスト2のね。
そうですか、
リスペクトやから。
そうなんですか。
間違いない。
じゃあ、あのそこはちゃんと反論しといた方がいいですよ、ブラさん。
いや、間違いないと思いますよ。
はい、
はい、というわけでね、姫のそうですね、また時々出すと思いますんで、可愛いお声をお楽しみにしてください。
ありがとうございます。
はい、ブラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、そうですねは破壊力抜群でした。アップル京都いいですね。群馬にも直営でなくていいから救済店出してくれないかな。無理無理。イクラムさんから8月31日21時にツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
イクラムさんはね、先週のあのあれですわ、ワンボタンのイベント土曜日、
そうですよね、
うん、また来ていただいておってですね、
はい、
あのまあでも東京はね、新しくまた新宿ってできましたけどね、
はい、
そうそう、神宮前泊まってたんですけど、
はい、
あの原宿と渋谷の間ぐらいのところ泊まったんですけど、
はい、
行ったんですよ朝、表参道。
あ、またまたお店の中に入らなかったやつです。
そうそうそうそう、表参道6時ぐらいも行った朝の。
ほう、
うん、いや、そのホテルがね、良かったの。朝ごはん食べた後に、
いや、もう脱線しすぎやから、ホテルどうでもいいです。
聞いて聞いて聞いて聞いて、自転車さ、
アップルの話。
いや、アップルだって表参道行ったって話やで、表参道。
はい、
な、自転車貸してくれる、ただで、は
い、すごい。
しかもさ、何もね、自転車貸してくださいね、分かりましたって言って、部屋番号はって言って、じゃあこちらに行ってて連れて行ってくれる駐輪場にさ、電動自転車に、
へー、
ガチャーンってバッテリーはめて、どうぞみたいな感じで、
でも大阪だったら分かるんですけど、東京で自転車でこう動き回るのってどうなんですか？
確かに
人が多いじゃないですか、
うん、竹下通りとかあの辺とかも通っていったんですけど、それ問題なし。
ああ朝早かった、
ね、うん、そうそうそう、だから明治宮も寄っていこうかと思ったけど、うん、まあちょっとね、はい、飲みたかったんで。自転車で飲まれへんでしょ？
一応ね、ダメですよね、
うん、一応じゃない、ダメ、
はい、
ダメな、
はい、はい、でアップルの話、
ああ、で表参道行ってあーもうリンゴマーク取って、はい、でまだ開いてなくて、ああすごいねって。結構ね、表参道ほら、あの明治神宮の目の前にソフトバンクは、うん、だけどあのアップルちょっと遠いよね。
うん、うん、
だいぶ戻った。あれあんま興味ない、うん、
はい、行く機会がない。
アップルストア、
はい、
もしかしてその今のほら、ならそれ壊れたら持っていかなかった、
まあ、会社もなんで、どちらかというとキャリアに出す感じじゃないですかね。
イクラムさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
キャリアなんか修理ださんは、
はい、続きまして、素晴らしい試みですね、楽しみにしています。プラスさんから8月31日14時8分にツイートいただきました。
はい、プラスさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
VR でね、はい、本当は収録しようって話であ
のなぜか今日は対面なんですよね。
対面なんですけどね、あのオキラス GO を購入して、はい、オキラス GO でやろうとしたんですけど、結局あれですね、やって分かったのは、はい、VR ルームでやったらお話はできるけれども、アバターで、ね、隣同士で、はい、オセロとかやったもんね、
はい、
でも面白かったんやけどオセロね、
うん、そうですね、
なんで怒ってるな
、はい、
まあ面白かったんやけどね、
はい、そういうとこありますよね
それはもう良かったんやけど、はい、同じように原稿を見てやるっていうのができないってことが分かって、いろいろ試してね、はい、ビッグスクリーンっていうアプリを使ったらいけるってことになって、
はい、
でやったんだね。
あのビッグスクリーンいいですよね。
あれいいよね、はい、あれいいよね。あれではだから、もしね、あの皆さんよかったらね、はい、VR 持ってる人でゲスト出たいっていう人がおったらですよ。
本当ですね、うん、何かの告知がある方は、
そうそうそうそう、うちはあのゲスト番組じゃありませんので、あの意味もなくゲストを呼んでやるっていうことはやらないんで、告知があったりのお知らせがあるっていう方やったらぜひですね、
はい、
まあ、マックの音楽クラブでうちの音楽部長でもある柴さんに今度来てもらって、はい、一番最初はその柴さんにマックの音楽クラブの紹介をしてもらいたいなと思ってるんですけど、
VR
で
お
いいでしょ、
はい、
俺その楽しみなんですよ、
はい、
なんかさっきね、あのコメント読ましてもらって、ゆくままさんも持ってるっていう話なんで、
はい、
ゆくままさんにもね、番組の、でもゆくままさんは自分で
使ってないって言ってました
ね。使ってない、自分であんまり喋ることないよね。
あ、
人工音声にちょっと喋ってもらっててもらったかもしれない。
本当だ、
でも VR いらんじゃんそれ。
ほんまですね。
で、
もう全員音声変えてもらうとか。
あ、なるほど、わしの声も、
はい、
それ歌うポッドキャストじゃないねんか、それってこれ写真ではね、あの引用してプラスさんにあの見てもらったのも、この姫がオキラスかけてる写真ね、ちょっと口開いてるやつい
ちいち言わんでいいんちゃうかな
というわけで、皆さんタップポッドキャストね、ちょっと次からは VR で撮りたいと思ってますので、
はい
はい、よろしくお願いします。プラスさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、iPhone と Apple Watch は確定で、iPad と MacBook も欲しい。売りに出すなら今のうちだな。みどりんさんから8月31日15時39分にツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
みどりんさん、今回またあのほらワンボタンと Apple Group のイベントでもお会いしましたよ。
嬉しいですね。いろんな人に覚えていただいてね。
本当ですね。みのりさんも書いてもらってるように、まあ、来週の話ですけど、はい、iPhone と Apple Watch はこれは確定だと思うんですわ、9月やからね、うん、で iPad と MacBook もね欲しいですよね。
これって iPhone は必ず毎年出るのは知ってるんですよ、
うんうんうん、
それ以外のものは出るか出ないかは、
うん、分かんないね。例えば
Mac
mini なんて毎年出る発表されるってもう何年間も置きっぱなしやし、あとは iPad mini なんかもそうでしょ。
あ、え、今 iPad って第何世代ですか？
第6世代、
うん、
iPad 時代はね、
はい、
iPad mini は iPad mini 4で止まってるもんね。
うーん、
そうなんですよ。でまあね、去年の WWDC みたいに、はい、ハードウェアって WWDC って出ないでしょって言っとったら、はい、MacBook Pro が発表されたりっていうこともあるんで、
はい、
分かんないですよね。秘密厳守なんですよ。
しかもあの会場がアップル本社になったから、余計隠れやすい。
そうですね。
まあね、でもまあ自社でやっぱりホールとかあるといいよね。
確かに。
うん、まあ言ったらそのプレゼンの内容もバレへんわけやし、何よりもこの催しをやるっていうのは大きい会場やったら何ヶ月前に予約しなあかんから、もう予約せずに分かるもんね。なんかアップル発表あるんやみたいなね。
もうアップルが取ったらそろそろそうだなって思いますよね。
そうやね、そうやね、そうやね。確かに。というわけでね、みどりんさん、また次の AGM 大阪10月ですから、みどりんさん来てもらってね、新しい iPhone 見せてもらいたいですよね。
そうですね。はい、で、ライドさん次は買うんですか？
いや、多分買わんと思う。わしね、その9月の iPhone あんまり買ってない。
どの iPhone 買うんですか？
赤いのが出たら買うから。
はあ。
ずれるんよ。
ああ、そういうことか。
うん、そういうことな
の。でも毎回出るわけじゃないですよね。
毎回出るわけじゃない。だから SE 以降は結構その赤いのばっかり買ってるんで。
うん。うん、
なかなかね。という話です。
はい。
はい。というわけで、みどりんさん、10月大阪来てくださいね。
お待ちしてます。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、アバンティのバーテンだったジェイクさん、数ヶ月前にお亡くなりになったようです。残念ですが、もうあの番組の復活はありえませんね。それとボンダイの iMac。私、花柄を今でも持ってます。知人の女性から中古で5万円で買いました。外も中もほとんど真っさらで、今も押し入れに眠ってます。ペキーさんから8月31日10時9分にツイートいただきました。
はい、ペキーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まずはそのジェイクさんのご冥福をお祈りします。は
い、お祈りいたします。
はい、あの片言の日本語でね、バーテンダーの役をやってはった方なんですけどね。はい、花柄あるやろ。
はい、あのちょうど先週話をしてた、
う
ん、花柄なんてあるんですねっていうの、なんか全て拾ってもらった感じで嬉しいなと思って、
うん、ペキーさんに花柄売ってもらったら。でもいらんか、姫使えへんわ。
今日持ってますよ私。
嘘、見せて。これちょっと待って、これ普通で考えたら逆やな、これな。ちょっとリスナーの皆さんに伝わらないかどうかしら。
はい、
姫も私も12インチの MacBook なんですけど、姫はこれシルバーね。
はい、
ですけど、私の方はこれね、ピンクっていうの。
まあ、ちなみに今ダイドーさんはマイクに見せてますけど、ね、みんなに見てもらいたいから
前でよくやってね、
はい、見てもらって。カメラちゃうし。
可愛いやん、このケースもね。
え、匂いします。
これね、スリーブっていうの。
わかんない
です。まあ、では、あの、挟み込む革のね、やつ、ね、いいと思います。
アバンティ話って結構、ホイホイ。
ね、アバンティね、みんな好きでしょ聞いたこと、なんか、
ない
んです。全然ない。
はい。
ほんま。
ラジオとそんなに密接につながった生活をしてないかな、
私。こんな感じで。こんな感じで。
あ、そう。私飲んできていい？
コメント最後までこれ。そのコメント最後まで取ったら飲んできてええわ。ごめん、ちょっと取り乱してしまいました。というわけでね、モンデブルーの花柄って本当可愛かったですね。白みたいな花柄とか、黄色みたいな花柄とかあったかな。多色展開やったんで、あの頃はね。まあ、マックもね、今多色展開ですから、
はい。
またいろんな色が出てもらいたいです ね、
そうですね。
黄色とか出てもらいたいな。真っ赤。
赤でしょ。
真っ赤。
なんで先に黄色出てきたんやろうと思って。
いや、黄色なんか出てきた。ああ、可愛いな。女性とか持ってたら可愛いじゃん。
さっきのつながりで iPhone は赤しか買わないって言った。
赤ばっかりや。俺、カバンなんかね、この前ほら、東京行ったやんか。カバンは赤やわ。中開けても赤やし、赤ばっかりやなと思ってね。
その骨伝導もね。
そうそうそう、買ったんよ、新しいの。
だから、カメラじゃないですから、マイクにかざしても、誰も見えませんからね。
ボイスレコーダーも赤い。
ボイスレコーダーも赤いですね。
はい。というわけで、ペギさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。今週のコメントは以上です。皆さんね、いろんなところでコメントいただいてますが、今週は iTunes のコメントちょっとなかったですし、Facebook もブログもなかったです。ハッシュタグ、タックキャストと、あとはタック宛てのメンションばっかり拾ったんですけど、ぜひ皆さん、いろんな方法でね、はい、あの私のところにあのコメントいただければ、番組で紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、では今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト第8回エンディングを迎えました。
はい、
今週はですね、ちょっともコメントのコーナーでもお話ししましたけれども、はい、ワンボタンの声とアップルクリップさんの合計2000回のイベントというのに参加してきました。
はい、
2007年にほぼ同時にですねスタートしました、ワンボタンの声、これ正式名称はワンボタンの声、はい、ANR ワンボタンの声って言うんですけど、これ何か知ってる、はい、
アンドロイドだ
ねアンドロイドやねうのれこらあ取り乱してしまいました、すいませんアップルニュースラジオ、
ああ、アップルニュースラジオワンボタンの声って言ってますね、
言ってるでしょ、
はい、
それです、
そうだ、
そうとアップルクリップさん、はい、どちらも2007年さとね、豊彦さんのインタビューをね、はい、ちょっと後で聞いてもらいますけど、はい、そういう風になってます、はい、では先に今回のイベントの概要を言いますと、はい、渋谷の駅からですね坂ちょっと上がっていたところに、はい、そのカルチャーカルチャーっていうライブハウスみたいなところがあって、はい、でそこでやりました、
はい、さすがですね、
うん、さすがやった、すごいおしゃれなとこやった、なんか服屋さんとかあって、
へえ、いや渋谷に大道さんが行ったんだと思って、
うん、もう酔っ払ってたからあんま覚えてないんだけど、ここ行く前にさ、はい、仲間が集まって雷門浅草、
ああ
で昼飲みした
い、いいなぁ、
ホッピー飲んだ、
ホッピーはアルコールじゃないとかそんなの投稿した感じでした
ホッピー自体にはアルコールゼロやね、
あ、そっか、そうですね、
ホッピーを焼酎ね、コールで割る、略か、焼酎コールをホッピーで割るっていう、
うん、そう
ですか、コールが 25% ぐらいやから、
はい、
行ったらさ、すごいですよ、ホッピーチューブくださいって言って、はいってバーンって、このね、あの番組のコメントをいただいた大木さんっていう方と2人で先行ったんですよ、はい、みんな来る前に11時ぐらい、
はい
はい、ほんなら大木さんがホッピーチュー言うから、あ、チューと思ったらもう大ジョッキででかいのよそれでこれがゴーン入っとって、大将がさ、一升瓶持ってくる焼酎の、
あ、ホッピーってなんかホッピーが主役のような気がするけど、実は
焼酎、
こうなん
で、で焼酎好きなだけ入れて、で私、まあ、7割ぐらい入れて、
なあのホッピーは、うん、あのお酒で割るソーダみたいな扱い、
そうそうそう、だからなんちゅうの、麦の味の麦芽飲料みたいな、ソーダの炭酸麦芽飲料、うん、
知らなかった、
何でも言ってことでしょ、全然甘くないんだから、
はい、いや、ただのただのっていうか、いつもの言い訳やろうなと思って笑ってたんですよ、あの投稿を見てまたまた言ってるわ、
俺そういう不正確なことは言わんからね、わし、
そうですかね、まあいっか
パクリやねんか。
でももうちょっと本気で言わせてください。まあ、いっか。これがパクリだ。
前は。というわけで、それで、ね、飲んで、もうヘベレケになっていた。あのね、地下鉄、はい、東京メトロの何線で、銀座線かな。あれ乗って行ったんよ。
はい、
あれ乗って何、そのホテルというか会場に向かったんやけど、はい、それ終点が渋谷やったらよかったけど、はい、出なかったもん、寝過ごしてんの。
それ俗に言う、ダンチョル、
ダンチョルってやつ。危なかった。それぐらい飲んだ。で、ホテルに帰って、シャワー浴びて、ね。
はい。
シャワーじゃない、大浴場行った。
もう、ようそんなヘベレケで行きましたよね。
サウナまで入ったね。まあ、それで、で、会場に行って。
はい。
まあ、皆さんとお会いしたってことです。ベンダーさんもね、きっと、AGM みたいな感じでね。はい、バーンとステージがあって、椅子が100個ぐらい並んどって。はい、で、よかったのは、ノーメルっていうこと。
ノーメルってこと、
うん、はい。楽屋行ったらさ、楽屋の一応ね、ゲストやったから。逆に言ったらウロン茶しかなかったからさ、はい、しゃあないからもう飲んだよ、金払って。
そこはそれいらんのんちゃうかな。え、散々飲んで参加したんでしょ。
はい。
あ、そっか、大道さんの参加まで結構時間があったから。
そう、そうなん、飲んでました。出演者としてはね、ワンボタンの声から、
はい、
大石先生に、山村さんに、松尾さんに、淳さん。
はい。
でから、アップルクリップからは、佐藤豊彦さんに、柚木ひろみさんに、丸山さん。
はい。
はい、で、あとは、主なゲストとしてはマックドンガクラブの千葉さんとか、
はいはい、
あと私とか作家の竹内さんとかですね、いろんな方が来られてました。ちょ見てこの写真、ほらパネルディスカッションみたいな真面目にやってるやろ
テッカテカやないか。
テッカテカやろ、これ見てやろ、真面目にやってるやろ
あ、今日珍しく俺頑張ってるアピール
少ない。でもこれでさ、途中でさ、トイレ行ったなってさ、ちょっと出席して
え、この壇上に上がってる時ですか。
そう
なんかそれ誰も実況中継してなかった。
大丈夫、ボイ先生が他の人と喋ってる時やったから。
あ、なるほど。
こそーっと抜けて、みんなそっちばっかり見てるから大丈夫。
さすが、もう飲みすぎですね。
バレないようにやる
わ。いや、多分みんなバレてると思いますけど、ま
はい、じゃあここでね、現地で撮りましたインタビュー、1人目は大西由香さん、
はい、
それから2人目は佐藤豊久さん、
はい、
そして最後はリスナーの菅さん、はい、さっきねコメントのコーナーでコメントありましたけど、
はい、
さっき聞いてもらいましょう、
はい、
今日は渋谷のカルチャーカルチャーでワンボタンの声とアプリクリップさんの イベントに参加してますが、その楽屋で大西ゆかさんにお会いしました。
はい、どうもよろしくお願いします。こんにちは、こんばんは。
こんばんはですね。はい、ゆかさんとはあれですね、この前にちょっと飲むところから、はい、
そうですねスタートしましたね。はい、
私めったに昼からお酒飲むことないんですけど、
そんなレアな話を、はいはい、
朝から飲んでるんで。
あ、そうなんですね。はいはい、だから昼は珍しかったということ
で、はい、そういうことです。はい、こういうアップルの集まりにね、お会いするのも何回かぶりですよね。
そうですね、あのちょこちょこ呼んでいただけるので。はい、
友人も大阪なんかどうですか？
大阪行きたいです。
本当ですか？
だって地元ですもん私。
そうですよね。
はいはい、大阪行きたい。
そうですね。はい、でもまさかこうやってお会いできるとは思いませんでしたので嬉しい限りです。
いや、そんな、ありがとうございます。こちらこそ。
大阪でね、何度か飲んだことはありますもんね。
はい、そうですね、
うん、私今回ですね、あの飲みに来ただけなんです。
まあいいんじゃないでしょうかね。あの私大阪に行くときにそういう感じでお邪魔したいですね。通天閣周りとか行きたい。
わしも何枠ですから。
行きたいです。あの本当にあの私ね、大阪人のくせに、はい、中学3年生卒業したら東京に来てるので、はいはい、いわゆる大人の大阪あんまり知らないんですよ。
なるほど。
大人の大阪やっぱりね、行かないと。
いいんですか？本当にいいんですか？
いや、思ってます。本当にやっぱ大人の大阪知らないと、なんかあの本当真の大阪人ではないような気がしてるので。
大人の大阪ってことは8時から飲むことになりますけど。
あ、全然大丈夫ですよ。全然
ですか？
はい、
はあ、
楽しみですね。
いいな。
二度漬け禁止とかもめっちゃ行きたいですし。
行きましょうか。じゃあ、う
ん、普通に行きたいです、ね、
私もその本当にもう歩いて3分ぐらいであの通天閣なんで。
そうなんですね。
はい、
子供の頃になんかチラッと遠目に見たのと、あとロケで一回行ったことがあるような気がするんですよ。下だけじゃなくて多分上も
行きましたか。
一回だけ行った。あと天王寺動物園は子供の時行ったことあります、うん、ありますよ。四天王寺さんもある。
いいです。四天王寺さんね、
行ったことあります。はい、
いや、あの今はですね、そういうあの昼間から寝てるおじさんとかいないんで。
いました。
いたでしょ。
いました。はい、なんか大人になるとそういうところで転がったりもするのかな。
そうなんですよ。はい、私がね、子供とかで若い頃は、はい、の誰が転がっとても誰も見なかったですけど、今はなんか寝てる人がおると人だかりができるっていう。
あ、なんかあの割とちゃんとしてきたんですね。
そうですね、東京かと思う。
ね、ちゃんとしてきたんですよ。
嬉しいな。そういう意味では嬉しいですね。
もうたこ焼きとか、もうあの大阪のソウルフードも大好きなんで、ぜひ連れてってください、本当に。
じゃあ、いつかぬかさんには、はい、あの英二も大阪に来ていただいて、
は
い、
ぜひ、本当に。
はい、ギャランティーはあの佐竹、うちの天王寺アップルクラブ代表の佐竹が出しますんで、
あのぜひお待ちしております。はい、喜んでいきます。
ありがとうございます。じゃあ大西ゆかさんとは大阪での再会をここで約束してよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。東京渋谷のカルチャーガルチャーで佐藤豊彦さんにお会いしました。
お久しぶりですね。
お久しぶりでございます、今日はワンボタンの声とアップルクリップさん合わせて2000回記念のイベントということで、はい、お疲れ様でございます。
どうもありがとうございます。わざわざ大道さんも来ていただいてゲストということで、後であの、はい、スペシャルトーク、
はい、
トークセッションございますので、はい、そこで一発構えてください。
いいんですか？私みたいなのが皆さんの前に立って。
あの一番目立つと思いますけどね。そんな目立たないように。
わかりました。わかりました。はい、しかし、アップルグループさんもね、前の番組から長い、はい、もう週に1回ですから、その回数はあれですけど、はい、もうすごい長い番組ですよね。
もう600回近くなりますね。11年間、続けてます。はい、2007年の1月か2月ぐらいからスタートしたのかなって感じでしたかね。
すごいですね。うちはまだ3年ぐらいなんですけど、それでも大変ですから、11年間すごい苦労が終わりになったじゃないですか。
まあ何のことなくのんべんくらりやってただけなんですけどね、いつの間にか、年だけ取ってしまって。皆様気をつけてくださいね。
今でもゆずきさんと本当にいいコンビですよね。
大好きですからね、ゆずちゃんが。
これ野毛あたりで飲みながらやってるののイメージですか？
まあ本当にね、それそうだったらいいなと思ってはいるんですけどね、まあ許可出さないでくださいね、ゆずちゃんに。
ゆずちゃんもあの2メーター前にいますけど、はい、わしあの結婚してる女性しか興味ないんで。
でしたね。
一つ前以外興味ありませんの。
エイジちゃん可愛いですよ。
可愛いです。可愛いです。 実はゆずちゃんの向こうに大西ゆかさんもいらっしゃる。
大西ゆかさんは人妻ですよね。
そうですね。
ちょっと興味あります。
やっぱり。
いやでも本当盛況ですね。だいたい100人ぐらい来られてます。
100人を超えてますね。あと、うん、あのベンダさんがあの一ブースに何人もいらっしゃる
んで。そうなんです。びっくりしました。
ちょっとね皆さんあの、まあ、そう興味を持ってもらってたくさん来ていただいたという結果なんですね。ありがたいですね。
ありがたいですね。
こんなに集まるのってないと思うんです
けど。そうですか。
あの入りきれなくてどうしようかってちょっと思ったんですけど、まあまあなんとかなってます。
いや本当見た顔の方ばっかりね。あのワンボタンの声のファンの方もアップルクリップのファンの方もいっぱい来られてますんで、こんなに楽しいイベントなかなかないですね。
あの北はあの札幌から南は沖縄まで、皆さんあちらこちらからいらっしゃっていただいてありがたい限りですね。
素晴らしい。うちの番組を負けずに今度イベントをやってみます。
頑張ってください。北はアラスカから南は南極みたいな感じで、集まると思います。はい、
ありがとうございます。今日は本当にワンボタンの声アップルクリップさん2000回の記念おめでとうございます。
ありがとうございました。
またでは大阪でお会いしましょう。
お会いしましょう。
はい、2018年9月1日ここは東京渋谷でですね、ワンボタンの声とアップルクリップさんの録音の日にこちらの菅さんを見つけてしまいました。
はい、あこんばんは。あこんにちは、菅です。はい、
今日はありがとうございます。
あこちらこそありがとうございます。でまだあの2000回記念というこんな晴れがましいところに立ち会いできて本当にもう光栄です。
素晴らしい。まあうちはまあまだ100回ちょっとぐらいですけど、タックポッドキャストどうですか菅さん。
もう大好きな番組ですよ。もうね最初お二方でやられてる時もありまして、それからもう大蔵さん お一人の時もあって、ちょっと寂しいなと思ったらここに助っ人登場、肉姫の北尾さんが入って、もうパワーアップですね。これからも絶対もうずっと長く続けてもらいたいと思ってます。
ありがたい話ですね。でもあのうちはですね結局あのニュースのところは私だけでやって、はい、でコメント以降はあの姫にも手伝ってもらおうと思ってるんですけど、あの彼女の声可愛いでしょ。
もうね大阪に行かないとあの可愛らしい肉姫さんに会えないっていうあのオプションもありますんで、それも引きあのあっての後編ですんで。
素晴らしいですね。うちの肉姫はあのご存知の AJ も大阪でいつも受付やってもらっててですね、たまに司会もやってるんですけど、あの声が聞けるのは素晴らしいでしょ。
素晴らしいですね。あもうこれからもう8月10日から始まったニューバージョン、これからもうずっと応援しておりますんで。
いや8月10日覚えてもらってるの嬉しいですね。
もうそれはもうそうですよ。もう待ちに待った新しいニューバージョンですから。
ありがたい、ありがたいです。うちの番組もこのアップル系のニュースももちろんですけど、リスナーの皆さんとのコミュニケーション大事にしていきたいと思いますので、ぜひコメントもまた寄せてくださいね。
はい、あのこれからも聞くのももちろんですけども、いろいろとあのコメントもあのしたいと思いますので頑張ってください。
ありがとうございます。今日は東京の渋谷でリスナーの菅さんのお話を聞かせてもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、あのスケバンデカのね風間三姉妹の大西ゆかさんと、
はい
はい、アップルクリップの佐藤豊子さん、そしてリスナーの菅さんからコメントをいただきましたけれどもね、
はい、
音声のコメントどうでした姫。
いやもうゆかさんいいですね。
ゆかさんええやろ。
本当にいいですね。いや世代的にもゆかさんに会えただけで幸せなんですけど、もうちょっと舞い上がりましたけど、
大阪にも来てくれたもんね。
はい、そうなんですよ、うんうんうん、あの柔らかいあったかい雰囲気がね、うん、たまらんのですよね。これ皆さん多分同じ世代の人たちは会うとまたスケバンデカを見たくなる、そしてゆかさんのことが大好きになる。
なるほど、深いね。
はい、いや本当に素敵な方です。
佐藤豊子さんは
リッチマンさんのところ11年ってすごいですね。
あ、ワンボタンと一緒やって、
はい、いや全く一緒。本当びっくりしたなと思って、うんうん、そんなにされてたんですね。
そうなんですよ。
いやあのリッチマンさんも酔っ払ってるイメージしかないので、うん、なんかたまにアップルクリップを聞くと渋いなリッチマンさんと思って。
わしもこうやってさ飲んだ後しか追ってないからそういうふうに思
う。そうなんですよ、そうなんですよ。
真面目にやってるニュースなんか。
私先週はあの大道さんのニュースのコーナーを聞かがなかったんで、うん、その後あの普通にポッドキャストで聞いたんですよ、うん、あれ大道さんの声渋いなと思って。
分かっとるよね、やっと分かってきたな。
はい、で最後菅さんね、
うん、
大道さん言わせましたよね。
言わせてないじゃん。
言わせましたよね、誘導しましたよね。
だってコメントで書いてくれとるやん。
絶対言わせたなこれはと思って。
ありがとうございます。
姫のこと大好きみたいよ。会場の様子こんな感じ。
なんか大道さんのギラギラ頭しか目に入らなくて。
ちょっと皆さん、そうです。ステージの方から客席に向かってこう7人が並んで座ってるんですわ、はい、その後ろにね、でっかい作り、これどれぐらい横5メーター、はい、縦3メーターぐらいの、はい、でっかい作りにわしの顔が映ってるっていう、
で骨伝導イヤホン、
そうそうそうそうそうそう、テカテカで、リスナーさんもね来てくれてみたみたいなんで、ちょっとツイートを何個か紹介してください。
はい、聞きながらゆるゆると会場へ。まさひろさんから9月1日13時53分にツイートいただきました。
はい、月に。
おお、お疲れ様です。道中お気をつけて、イベント楽しんでくださいね。参加できなくて残念です。ガンダルフ、猫のしっぽ、中の人その2さんから9月1日10時53分にツイートいただきました。
はい、最後。
はい、楽しいトークありがとうございました。はるさんから9月2日8時45分にツイートいただきました。
はい、お三人の方はね、まあ、他の方にもいろいろいただいたんですけれども、はい、まあ、まさひろさんは会場でもちろんお会いしましたし、
はい、
ガンダルフさんはね来られてなかったんですけどね、はるさんは来られてました。まあ、マセイルさんはね東京の方なんです。ハルさんはね大阪からわざわざ来ていただいたみたいで。
そうなんですね。
はい、そうなんですよ。
大阪からも結構行っていらっしゃる方いましたね。
うん、大阪メンバーいましたよ、いっぱい、
ね。
うん、まあまあ、あまたの声自体がねやっぱ大阪人気番組ですから、うちなんかよりずっと人気ですからね。今回先週のアップルクリップからの引用なんですけど、その犬パシー、
そうなんですよ、私犬パシーにもうちょっと早く出会いたかったなと思いました。
ああ、
ま
あ、これどんな話かというのわからない人のためにちょっとかいつまんで説明すると、はいはい、あの犬の心理状態がわかるガジェット、犬パシーっていうのを開発されている山入畑かなさんと小沢隆弘さんが来られてたんですよね、はい、ほんで犬パシーのお話をで、はい、私もねちょっとうまく説明できないんですけど、ワンちゃんってバーンって泣いたりするじゃないですか、はい、ワンって泣くのはもう我慢して我慢してワンらしいんですよね、はい、だから人間もそうでしょ、文句言うたらよっぽどじゃないですか、いろいろ心理状態があってイラッとするなとか思ってて最後口に出すっていうのと一緒なんで、はい、ワンちゃんのその自律神経っていうんですか、心臓の脈拍とかをそのスキャンして、はい、そしてお背中にこのハーネス背負ってるところに LED が色があって、そこで心理状態を示すっていうものをやってられてるんですね、はい、だからワンちゃんが泣いたりする、嫌がる前にその心理状態見てあげて、あ、嫌がってるんやったらね話してあげようとか抱いてあげよう、ご飯あげようってやれるっていうものなんです。それの犬パシーわしの心臓につけてみましたよ。緊張状態ですねとかなんかいろいろ言われました。
犬パシーってまだ買えないんですよね、
うん、今ねまだあの予約販売、まあその何、いわゆるクラウドファンディングとは違うみたいな感じなんですけど、はい、後でお届けするって言われてましたね。
あ、そうなんですね、うん、いやもうちょっと早く出会いたかったなと思って、
うん、
山入畑さんのお話がすごく素敵で、
うん、そうでしょ、
はい、
私ね山入畑さんってお顔見てなかったじゃないですか、
はい、
柴さんと二人で入り口の近くで飲んでたら、はい、マックを広げられてる女性がおって、
はい、
スクリーンみたいなの払いとったんで、はい、これ何ですかって話して、
はい、
で実はあの私ら今日はこうゲストで来とって、はい、まあ、この柴さんはアップルの CM 出てたんですよとか言って YouTube とか見せてた、はい、で実は山入畑さんだったっていう。ちょっと恥ずかしかったですね、酔っ払って喋りすぎました。
なんかあのマイナスな使い方じゃなくって、うんうん、犬と共にもうちょっと楽しいことができたらいいねみたいなこと言ってませんでした、うんうんうん、なんかそのなんかいいですねと思って、うん、
猫もねあの開発できたらしたいっておっしゃってたよ。
へえ、
行動の分析自体が猫はまだ進んでないので、そのあれがあって、例えばその犬もこの脈拍とかこういう自律神経の動きがあった時、その後行動を見て、あ、嫌がってたんだとか、うん、楽しんでたんだって分かるじゃないですか。それによってこのピッてこの何ていうの LED を判断するらしいんで、うん、こういう時やったらこういうふうにっていうのをまだそのデータが取れてないのでっておっしゃってたんで、
うん、
なるほどでしょう。猫は気ままですからね。
犬は一生懸命言葉を理解しようとしてくれるんですよね。
そう。
なのでいっぱい喋ったりするとちょっと首をかしげたりとかで、会話を続けていると言葉を理解してくれるんですよ。なんでちょっとどいてって言ったら本当にどいてくれるんですよね。
絶対うぜ、
猫派の人はそうですよね。
絶対うぜ、そんな
本当にそうなんです。
無理にのけられた経験があって嫌な思いしたからそれだと残ろうと思って、
でもおいでって言ったら来るじゃないですか。
あ、
それと同じやと思うんですよね。
だから
ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ 会話を覚えていくんですよね。
なんか信じられへんな。
まあ、いっか。
はい、
あの、艶っぽい声にはならないですね。なかなか。
最後ね、あの、はい、イベント出るときは、山村さんが入り口におって、ワンボタンの声のステッカーをね、くれました、2枚。
ワンボタンの声のステッカーあったんですね。
ワンボタンの声のステッカー、俺、イベントのためにもらってんの。
初めて見ました。
イベント行ってないの？
確かに。
はい。それでは、タックポッドキャスト2第8回をそろそろ終了します。
はい。
次回のタックポッドキャスト第9回は来週9月の14日の金曜日、12日、まあ、13時の深夜に発表あった後で、うちでね、そのお話ができるかどうかはちょっとわかりませんけれど、14日の金曜日に配信する予定です。
はい。
では皆さん、次回も聞いてくださいね。
バイニャー。そう、私あれこの前初めて聞いて、エンディング知らんかったんですよ
今まで、100何回以上ずっとやってるけど、あれは
そうなんですか、うん、全然知らんかった、うわーと思って、終わるかなと思って、そのままなんか洗い物しながら聞いてて、うんうん、で消す、あの止めるボタンを押せなくて、あー終わっちゃったなと思いながらずっと耳につけたまま洗ってたら、あれまだ喋ってると思って、
そうなんです、
これ、NG コーナー、
これ、あの、エンディングで使います。